kuru pare yang ita kang awa uhum sa kura tira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
イランカラプテ、おはようございます。2015年5月3日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第169回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日5月3日は憲法記念日です。世界に誇ることのできる平和憲法を守っていきたいと思います。そして今日ここに舞台の外ですけれども、紫ツツジというとても綺麗なツツジが咲いています。それと桜も満開です。アイヌ語で5月はモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。まず一つ目のニュースは4月20日付北海道新聞より、松浦武四郎の研究家秋葉実さん死去。先月11日に亡くなった秋葉実さんは、北海道の真実の歴史を一人でも多くの人に伝えたいと松浦武四郎の著書や資料の解読と紹介に半生を捧げるとともに、郷土史研究もライフワークとし、北海道開発の犠牲となったアイヌ民族の史実にも光を当てました。オホーツク管内エンガル町マルセップの仕事場は、郷土史研究のためエンガル町から提供された町立の木工体験施設の一室です。機上には松浦の探検中のメモ帳や書簡のコピーなど、出版社などから解読を依頼された松浦ゆかりの資料がずらりと並んでいました。そして部屋の隅には常に酸素吸入器と布団がありました。2003年に呼吸器不全で肺を手術した後は、定期的な酸素吸入が欠かせませんでした。毎日朝から数時間にわたって机に向かい、昼間に吸入器をつけたまま一眠りした後、再び夕方まで資料を読み解く日々を送っていました。松浦研究を始めたのは、松浦が和人による強制労働に苦しむアイヌ民族の待遇改善を江戸幕府に進言したことを知ったからでした。命を削るような地道な作業を続けた原動力について、弱者を優しい眼差しで見つめる松浦武四郎の人間としての魅力に僕は取り憑かれたんだと口癖のように語っていました。松浦研究の第一人者として、松浦の子孫や道内外の研究者から厚い信頼を得る一方、郷土史の調査にも力を注いでいました。生きている限り研究を続けたい、弱い立場の人たちの歴史を掘り起こす作業に生涯をかけた姿は、まるで松浦が乗り移ったかのように思えていたということです。次のニュースです。4月25日付北海道新聞より、あの頃茅野茂二舞谷アイヌ資料館館長茅野史郎のコラムです。この資料館は、父の茅野茂が1992年日高管内ビラトリ町二舞谷に開設し、アイヌ民族の民具などを収蔵しています。国の重要有形民族文化財も202点あり、アイヌ文化を伝えていく拠点の一つです。2006年、父が79歳で亡くなったのを機に、 私は二代目の館長になりました。とはいえ、若い頃はこういう立場に就くとは思っていなかったんですよ。大学進学のため上京し、卒業後も東京暮らしを続けていました。大手電機メーカーの工場で生産管理を担当したり、社員研修セミナーの営業をしたり、いろんな職に就きました。25歳で結婚し、暮らしていかねばなりませんでしたからね。転機は29歳の時、カナダに行って先住民族の現状を見てみないか。ビラトリ町教育委員会主催の研修旅行に参加しないかという父の誘いでした。30万円以上した旅費はすべて自費。当時の私には大きなお金でしたが、行ってみることにしました。バンクーバー近くで、クワクワ、カワク族と交流を重ねると、彼らとアイヌ民族が置かれた状況は同じであることが分かりました。固有の言語を奪われた上、その言語自体が危機に瀕している。そんな中、クワクワカワクの人たちは、言語や文化の復興のため懸命に取り組んでいました。自分がやるべきなのはこれだ。そう心に決めました。半年後に二豚に帰り、まずアイヌ語教室の運営に携わることから始めました。それから30年近く経ちましたが、アイヌ語やアイヌ文化を後代に伝えるため、やるべきことは数えきれません。父は何も言いませんでしたが、今考えると、カナダに誘った時にこうなるように仕組んでいたのかもしれませんね。次のニュースは、4月29日付北海道新聞より、24県道路桜開花、平年より7日早く。日高管内新日高町の花見の名所、24県道路桜並木の桜が4月28日開花しました。平年より7日、昨年より5日早いということです。5月2日開幕の静内桜祭りの実行委員会が28日に開花を宣言しました。記録の残る1977年以降では、2002年の4月25日に続く2番目の早さ。新日高町静内の4月の気温は平年値を上回り、下旬になって暖かい日が続いています。桜並木は約7キロの直線道路の両側に江戸山桜など計約3000本が並んでいます。開花に合わせ29日から出店が営業しています。実行委員会によりますと、満開は5月3日前後、見頃は8日頃まで、桜祭りは10日まで行われているということです。失礼しました。今ニュースで24県道路というふうにお伝えしましたが、正しくは20県道路の誤りでした。大変失礼いたしました。次のニュースです。5月1日付北海道新聞日高版よりアイヌ民族の星座を学ぼう。アイヌ民族に伝わる星座とそれにまつわる伝承について学ぶワークショップ、うつ伏せで寝ているカムイの星を見つけようが、明日5月4日午後6時半から、ふれあいセンタービラトリで開かれます。東京在住のアイヌ星座研究家、山内めぐみさんが、アイヌ文化の発信地で独自の星座を伝えたいと初めて企画しました。人間たち、アイヌイタリの見た星座と伝承などの文献をもとに、山内さんが新たに制作した星座早見版を使います。この早見版はアイヌ民族独自の星の見方を示したもので、星の動きや種類、見方などを解説しています。地元でアイヌ文化伝承を続ける木端幸子さんも登壇します。小学4年生以上が対象。聴講は無料ですが、ワークショップ参加者は星座早見版などの教材費1000円が必要となります。先着50名、申し込みは山内さん、ファックス番号 050-3730-7594 050-3730-7594 番となっています。 最後のニュースです。5月2日付北海道新聞より、福佐、関根真希さん、ウェピリカというコラムの中から お伝えします。アイヌは災害が少なく水があり、食べ物の豊富な場所にコタン、集落を作って暮らしていたんですよ。この二豚には地震が起きても津波が来ないので安心して暮らせるし、雪は少なく寒さも厳しくない。春には山菜が、秋にはキノコがたくさん取れます。昔は鮭や鹿、熊などを取って暮らしていましたが、現在は熊を食べる習慣はなくなりました。そして鮭は買って食べています。私は二豚の話をするとき、自慢げにこんな話をします。山菜や鹿肉は今でも日常生活の中にあふれ、気軽に食卓に並ぶ食材です。雪が溶け、初めて口にするのがプクサ、行者ニンニクです。アイヌネギとも言われる山菜で、ニラとネギとニンニクを混ぜ合わせたような食感と絶妙な味わいを楽しめます。昔のアイヌは山へ入り、採取したプクサを乾燥保存し、調理するときに水で戻して、オハウという汁物に入れるなど、様々な料理に使いました。我が家では採取したその日に水洗いし、ラップを長く伸ばして敷いた上に生のまま並べ、くるくると巻いてから保存袋に入れて冷凍保存しています。プクサの調理法は、天ぷら、卵とじ、キムチ漬け、醤油漬け、餃子の具材、プクサのベーコン巻きなど。さっと湯通しして、すき焼き風にプクサを卵醤油につけながら食べても最高に美味しい。本当に重宝な山菜です。春の訪れを告げる山菜のプクサは、さあまた一年頑張ろうという気持ちにさせてくれます。アイヌの精神文化では、むやみやたらに山を荒らさず、太くて大きいプクサの根は残し、食べる量だけを取り、来年もお願いしますと感謝して山を後にします。最近はプクサの美味しさを知った大勢の人たちが山へ入り、山菜採りをしますが、根こそぎ採る人が多くなりました。100年先もプクサを食べれるように、次の人のためにという優しさを持ちながら山菜採りをしてほしい。そういう人たちが溢れる世の中になってほしいと願っています。以上5つのニュースがありましたが、シローさんコメントをお願いします。
はい。一番最後のニュースでですね、関根真希さんが、プクサ、行者ニンニクのことを書いてましたけれども、とてもよくわかりやすいというか、食べたくなるような、そういうコラムだったと思います。ちょうどいい時期ですね、今ね、プクサの時期です。行者ニンニク。皆さんも食べてみてください。
以上、ニュースは、私、荒弘樹がお送りしました。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、温泉についてということでお話を進めていきます。私、司会を担当いたします、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、本庁から参加しています貝沢博子です。よろしくお願いします。
はい、二豚に小学校千葉ちゃんこと千葉辰美です。よろしくお願いします。
はいはい、そして、ミキサー、そしてニュース、先ほど読みました、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、温泉と言いますと、北海道ではたくさんありますね。例えば、定山渓であるとか、登別温泉であるとか、冒頭の方にもたくさんあるわけですけれども、この二豚に、平取町二豚にも、湯からという名前を付けた、湯からっていうのはアイヌ語で、 英雄女子市なんですけども、ここの温泉はカタカナじゃなくてひらがなでユーカーラと全部大文字という、うん、そういう名前のついた温泉もあるんですけども、この温泉についてまず、校長先生、
はい、
あの入ったことはありますか、千葉校長先生ですけども、あの2階のユーカ
ー、ユーカーラ、
ですね、あのリニアルオープンの時にもう3日間ですね、お金も安いということで連続して入りました。
はい、まあ、例えばですね、隣町の日高町にこの湯とか、はい、ありますけども、はい、そういう温泉の、はい、その何て言うんですか、成分とこの湯からではだいぶ違うんですかね。どうでしょう。
やっぱりですね、入ってみて、あのピラトリのこの湯から温泉はですね、違うと思います。特にですね、やっぱりあの温まりがすごくいいんですよね。
なるほど。
でもう一つはここの特徴として、あの酸素湯っていうんですか、あれが入ってまして、でブクブクブクブクしてるって、あの温度もですね、あのちょうど良くて長く入ってられるんですよね。だから自然にこう体が温まるというすごくいい、温泉だと思います。
はい、はい、それじゃあ次ひろこさんですけども、はい、あの温泉というと、まあ、北海道にはあちこちあるんですけども、はい、どこの温泉が一番好きですか。
あの最近はこの湯からによく入ってますね。週に2回、2、3回は行ってます。
なるほど、
はい、まあ、向川の式の館も、
ああそうか、式の館もありますよね。
はい、
そうだ、ひろこさんはあれですもんね、向川町の教育委員会の方に仕事行ってるんですよね。
はい、そうですね。だから帰りに帰って帰ったり、まあ、こっちに帰ってきてから夫と二人で湯からに出かけたり、うん、というのが最近多いです。
なるほどね。まあ、向川の方の四季の館っていうのは、あの春、夏、秋、冬ですね、の4つの季節で四季の館っていう、
はい、四季の館、うん、ね、そうですね。
ですよね。
はい、
まあ、あちらの温泉と比べてどうですか、ピラトリのこの二部隊の温泉は。
あちらの温泉はもう長いこと、私子供が小さい頃からずっと行ってたので、ですけれど、まあ、今はこっちが目新しいので、
あ、
それで近いので、こちらによく行きます。
なるほど、そうですか。はい、それでは阿賀さん。
はい。
あの、恵庭の方でも温泉っていうのはありますか。
温泉ありますね。あの、恵庭温泉ラフォーレさんっていうのがあって、値段お安くてですね、皆さんよく行ってる。うん、で、あの、リニューアルオープンした時に私、あの、入りに行って、
はい、
あの、生中継をした記憶がありますね。
あ、
はい。
恵庭市の FM イニワで。
イニワで行った時にね、あの、生中継しまして、そうです、そうです。
あ、
そう、あの、茶褐色のお湯で、まあ、よくね、あの、入りに行かれる方もいいんじゃないかなと思いますけども。
なるほど。そのデポートする時っていうのは自分も一緒にお湯に浸かってするんですか。
そうです。あの時は、海パンで入るの許可もらって、海パンで入って、で、桶の中に、あの、一応あの、ケーブルがこう刺さってるところラップ巻いて、水濡れないようにして、
桶の中に。
そうそうそう。で、ジップロックに入れて、さらに桶に入れて浮かべてみたいな感じ
で。ああ、それで話
す。そうです、そうです。なので、ちょろちょろこうお湯流れる音から入って、みたいなことやりましたね。
すごい。
うん、
やっぱりプロです
よ。いや。あと温泉といえば、あの、自分の地元の方にも温泉があって、月形町の。
月形町
の、はい、
ね。
月形温泉ですね。はい。出身地の方にありまして、そっちはお湯が黄色いんですね。
ああ、なるほどね。うん、まあ、あの、リスナーの方はちょっと位置的にわかんないと思うんで、まず、恵庭市っていうのはどこにあるのかを教えていただけますか。
そうですね。どこって言ったらいいんでしょう。
千歳空港を起点にすると。
千歳空港起点で言うと、はい、地図を見ていただくと、やや左上と言ったらいいでしょうかね。になりますね。あの、札幌と千歳の間に位置するところなので、うん、今はややこう左上、そしてその左もうちょっと上に行くと、北広島と札幌があるというような感じでしょうかね。う
ん、はい。それと、新さんの出身地の月形町はどのあたりになりますか。
これはね、あの、北海道の人に説明するのもややめんどくさいとか大変なんですけど。
どこですか、月形
町。月形町は、札幌をイメージしていただくと、札幌のやや右上といった位置になるでしょうかね。
はい、
あの、一時期、雪が多くて自衛隊が出動したという闇沢市の隣の町、といえば隣の町になるんですけども。はい。
はい。で、この月形町には何町温泉があるって
月形温泉。
あ、月形温泉。
はい。名前なんて言ったかな、玉由来じゃないしな、なんか名前変わったんですよ、昔からね。
で、それが茶褐色の温泉なんですか。
あ、黄色、そっちは黄色い
です。あ、黄色い。
茶褐色の方は恵庭の。
恵庭の。
ラフォーレさん。温泉ですね。はい。
ああ、なるほど。その黄色いやつってのはどういう泉質なんですかね。
黄色いのの性質は何なんでしょう。え、なんかしょっぱかったのは、
いや、色じゃない。色
じゃないですね。匂いそこまで聞こえないの。しょっぱかったのを覚えてますね。
しょっぱい温泉ってなんかいいですよね。
多いですね。
温め感じがします。
これ、ビラトリ町の温泉もなんかしょっぱいですよね、ちょっとね。
うん。薄まってるんで、ちょっと。
あ、そうね。いやいやいや、でも塩分っぽかった。塩分入った時しましたけど。
なるほど。
温泉ね。
まあ、そうですね。温泉っていうと、なんちゅうんでしょうか。こう、入りながらお酒飲むっていう、そういうのよくテレビでやってるんですけど、実際そういうのは、やらないよね。
いや、どうなんでしょうね。でも、
日本酒のやつをこう、桶に浮かべて。
浮かべてね。やってみたいなとはね、思いますけどね。
優雅ですね。
うん。たまに、なんだろう、いいんだか悪いんだか、おじさんがあの、缶ビールの500缶とか持って入ってる姿もね。
そう
なんだ。あと、まあ、ペットボトルのあの、スポーツドリンクみたいなの持って、サウナに入ってる姿とかね、見かけますけどね。
なるほどね。
まあね、許されるならそうやってこうね、ちょっと、なんていうでしょう、楽しみながら入りたいもんですけどね。
まあ、昔あれですよね、小樽で、そのロシアの、その船員が、風呂に入りながら、このビール飲んだり、騒いだりするっていうか、外国人がね、その公衆浴場から締め出されたっていう、そういう事件もあったんだよね。だから、日本ではそのビール飲みながら風呂入ったりとかしないけど、ロシアの人たちはもうビール飲んで騒いでっていうか、声がでかいのかな。地元の人が嫌がってちゃってね。小樽のある温泉はもう外国人を一切締め出しちゃった。そういう事件もあったんだよね。まあ、それはやっぱり風俗習慣とかね、異なるとね、日本の温泉の浸かり方知らない外国人だったら、本当は浸かり方を教えればいいんだけどね。
ですよね。
まあ、お酒もそうですし、こう、泡つけて、それこそね、入っちゃうみたいなこともあったり、まあ、今ね、もう、そういうのは、泡に関しては、書き置きじゃない、貼り紙とかされてて少ないのかもしれないですよね。
そうだよね。ちょっと、事前に風呂に浸かる前に体を洗って入りなさいっていう話でしょ。
とか。
洗わない人もいるらしいよね。
今、洗わないけど、
まあ、泡つけたまま入れますけども、それも問題だけどね。まあ、いろいろ、やっぱりね、温泉に入る時のマナーなども、守って入らなきゃいかんだろうなというようなことは思いますね。はい、今日はですね、ワイワイガヤガヤは温泉についてということで、北海道内の各地の温泉について、そして、各出演者の方の体験談を話していただきました。どうもありがとうございました。インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二部隊にお住まいの、ビラトリ町議会議員である、カイザー・マスミさんです。おはようございます。
おはようございます。
マスミさんはですね、私のいとこになります。私の方が年上でありますね。はい。いとこの、まあ、弟という感じなんでしょうか。はい。それではまずですね、いくつかお聞きしたいんですけれども、まずどちらで生まれたんでしょうか、教えてください。
私は昭和40年7月22日ですね、
はい、
札幌市に生まれました、
はい、
で、5歳の頃に両親と父親の、うん、姉の住んでいた隣のペナコリに引っ越してきました、はい、でその後二部谷には小学校1年生7歳の頃から住んでいます。
はい、それではですね、次のちょっと質問に進んでいきたいんですけれども、今年の統一地方選挙の際にはビラトリ町議会も改選され、3期目の当選を果たされました。3期目の抱負をお聞かせください。
まあ、1期目2期目もですね、放課後子ども教室を各小学校ごとに設置していただくように活動してきました。まあ、それで まあ、抜き別、二部谷、春骨ですか。それが実現できたこともあってですね、今回3期目も、まあ、子育て支援を中心に頑張りたいと思っています。例えば、保育料であるとか、学校給食費、などを少しでも軽減できればと思います。そして、若い人たちが地域に、近所に残り住んでいるというだけでも、お年寄りにとっては、まあ、少しでも安心して暮らせるのではと考えています。
はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。
まあ、それとですね、はい、また、まあ、できること、できないことを、
はい、
すぐに結果を出せること、まあ、時間をかけても結果の出せないこともありますが、まあ、個人的にでも地域のことでも、まあ、困ったことがあれば、まあ、連絡をいただければと思っています。
はい、期待しております。
はい、
はい、それじゃあ次の、質問になるんですけども、今回の選挙ではですね、12人の定員に対して新人が3人で現職が10人という激戦でしたが、戦いを終えてどのように感じていますか？
まあ、今回も、まあ、大変厳しい選挙でしたが、まあ、なんとか勝たせていただきましてありがとうございました。やはり新人が多い選挙は、まあ、荒れると聞きますが、まあ、その通りでありまして、まあ、今回は、優秀な現職議員を、一人失いました。これはビアトリ町議会にとっても、大変痛手であると思っています。
はい、まあ、現職の議員とですね、最下位の当選の議員の間では2票差でしたですよね。
まあ、そうですね。はい、
この2票差っていうのはどういうふうに思いますか？
この2票差、まあ、今回は本当に1票2票の差あり得るよっていう、それぐらい、まあ、読めないっていうか、は本当に想像つかない選挙だったので、本当に自分も少しでも知り合いに1票2票で負けることだけは避けたいので、何とかお願いしますというふうにお願いしていました。
はい、それでは次の質問に移りますけれども、今後10年先のビラトリ町の財政状況の見通しをお聞かせください。
まあ、ビラトリ町には、まあ、ダムによる基金がありますので、まあ、これから先も、まあ、決して楽な状況になることはないのでしょうが、まあ、この基金を、まあ、上手に使うことにより、まあ、10年先も、まあ、管内近隣町よりは安定した財政状況を、まあ、維持できているのではと考えます。
はい。まあ、10年間はその合併とかそういうことはないですね、一つは。
私的にはないです。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、それではですね、次の質問なんですが、現在、ビラトリ町議会では唯一のアイヌ民族出身の議員ですが、アイヌ民族に関するビラトリ町の政策を教えてください。
まあ、現在、まあ、ビラトリ町では、ビラトリ町アイヌ文化振興基本計画をもとに、まあ、ビラトリ町アイヌ文化振興推進協議会、そして、ビラトリ町活性化協議会などで、まあ、協議を重ねてですね、ビラトリ町地域再生計画による、まあ、各種事業の、様々な中で、その組み合わせにより、アイヌ文化振興をはじめとした、まあ、総合的な、政策の実施によって、まあ、地域資源を生かした、持続的な産業創造を図り、まあ、なりわいに結びつき、息づくアイヌ文化の継承と生活基盤の安定を目指しています。
はい。まあ、ビラトリ町というとですね、基盤産業は農業だと思うんですけども、
はい、
この農業とこのアイヌ文化っていうのは、どういう形で関わっているかっていうのを、ちょっとお聞かせください。
いや、難しいですね。
まあ、例えばですね、トマトの農家の、はい、なんていうんですか、体験学習みたいなのありますよね。
はい。
その体験学習とそのアイヌ文化をリンクするとか、そういう。
まあ、それは現在、まあ、そういうことで進んではいるんですよね。
実際やられてるん
ですね。やってます。はい。
はい。それでは、最後の質問になりますが、マスミさんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、教えてください。
はい。まあ、生まれ で、まあ、物心ついた頃から、もうすでに、もう身の回りにアイヌ文化、まあ、いろいろ風習であるとか、言葉であるとか、いろいろあったんですけれども、まあ、一言で言うと、まあ、絶対に消してはいけない灯火だと思っています。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は、二部隊にお住まいのビラトリ町議会議員の貝澤真澄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カムイユからの紹介のコーナーです。本日紹介しますのは、茅野茂のアイヌ神話修正3巻、カムイユから編3より、イワン・レクトシペ、6つの首の化け物、1972年8月、鍋沢ネプキさんによる、の語りによるものです。では、お聞きください。
のぺがんまかね、のぺがつくるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしたぷ、のぺくるんくるん、のぺインカラなわ、のぺえぬむのやしころ、のぺあやちかっぽ、のぺぷやるしたぷ、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねてこる、のぺちぬひたし、のぺいわんでくとしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなしのきら、のぺせこんねてころ、のぺちぬふみあん、のぺきひくしゅ、のぺほかのしきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺそのしきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺそやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺむすぺおかよ、のぺちよこれ、のぺあぱさんた、のぺいうたにおかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺにしゅおかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺちゅんのぽか、のぺえかうこんな、のぺくるらっき、のぺしねれくち、のぺ、ぽんぺちして、のぺしねれくち、のぺいはわしけれ、のぺしねれくち、のぺさらんけれ、のぺしねれくち、のぺちゃけはうきれ、のぺしねれくち、のぺぺうたんけれ、のぺしねれくち、のぺははせれ、のぺきひね、これきね、あぺさんた、のぺちょうしろつけ、のぺ、たったしあんまぬかるわえかな、なくなるぱ、のぺふなくんてるけ、のぺせこりたっころ、のぺ、おかのすき、のぺぽいぱぽいぱ、のぺきあこしゅ、のぺやもっかよ、のぺぱしけひね、のぺうならよち、のぺあうさったよち、のぺきこほぷに、のぺき、あくしゅうのぺはいくしき、のぺせこりたっころ、のぺほまこちうえ、のぺきあくしゅうのぺ、くえけもっかよろ、あおちゃくさいこしょろ、のぺせこりたっころ、のぺぷやろった、のぺあるぱあくしゅうのぺそやおかよろあそった、はいくさぱ、のぺせこりたっころ、のぺおんたろおった、のぺあるぱあくしゅう、あむしとかよろわくぱぱく、はゆくてけ、のぺせこりたっころ、のぺ、しょれんぱくす、のぺゆたにょかよろわおっちゃ、はゆくいけべ、のぺせこりたっころ、のぺしょれんぱくす、のぺにしゅおっかよ、のぺてれけいん、 のぺねあいぜんてくとしてあていこやくうつころね。やかい。
かやのしげるのアイヌ神話修正10巻資料編より、イワンレクトシペ、ムツクビの化け物。ある日のこと、小鳥が窓の日差しをつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口のひさしの上にはウスの男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったか、と戸の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、桶に腰をつかれ、外へ飛び出したところに、ウスが飛び降りて、化け物は潰れてしまった。という話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似た話。以上です。
かやのしげる二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長のかやのしげるさんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。かやのしげる二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。かやのしげる二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
ランクラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーが来ました。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと二部谷小学校千葉たつみが担当いたします。今日は5月3日日曜日なんですが、祝日で憲法記念日の日です。先週1週間はですね、北海道の方はとても17年ぶりっていうような話も聞いておりましたが、季節的に4月の下旬なんですが、すごい暖かさが続いておりました。今日の二部谷小学校だよりは、その暖かさの中で行われたですね、4月28日火曜日に、婦人会との交流で、二部谷小学校で花植えを行っております。その様子についてですね、今日は紹介したいなというふうに思っています。なお、この婦人会との交流で、花植えというのは、 地域との結びつきを大切にするというようなことで、学校の方にですね、わざわざお越しいただいて、そして子どもたちに花の苗の植え付けの指導をですね、していただくというようなことになっています。そしてその行事が終わったらですね、その後、学校給食を食べていただいて、子どもたちと触れ合う機会も設けているということで、そういうような催しを1時間半にわたってですね、取り組みを行っております。その様子の一部をですね、一端を今回は紹介したいというふうに思います。なお、この放送の担当につきましては、当日ですね、私は校長会議で、この催しには参加できませんでしたので、教頭の方に、収録をお願いしております。そういうことで、今日は二風谷小学校だより、婦人会との交流、花植えについてご紹介いたします。
はい、1年生の結城さんです。こんにちは。
こんにちは。
お聞こえ
楽しかったです。
あ、楽しかった。上手に植えれた？はい。えちんくんはどうですか？植えてみてどうでしたか？植えてみてどうでした？2回目の花植えですけど。今年はどうでしたか？
去年は忘れてたから、あれ、いろいろだった、去年やって、今、忘れてたから、来年覚えたい。
ああ、忘れないで覚えてきた。そっかそっか、覚えていてね。
はい。
木村さん、すいません。
はい。
はい。
この活動何年ぐらいのあるんですかね。
木村さんの記憶で。婦人会に入って日が浅いんで。
そうですか。
私は多分今回で3回目だと思います。
あ、そうですか。はい。どうですか、毎年子供たちこうしてるんですけど、なんか子供たちの変化っていうかね、
はい、
なんかそういうのっていうのはなんか、普段もこう、地域で見てる部分もあると思うんですけど、
はい、
なんかあります。
さっき、りょうとくんのように、うん、去年やったこともちゃんと覚えててくれて、
うん、
嬉しいです。
どうもありがとうございます。
あんまりね、子供たち、他の子たちとこういうふうに触れ合う機会がないので、大変。いいことだと思います。
ありがとうございます。菅原さん、長々と一員会の方、
いえいえいえ、
ずっとこれ、もう何年ぐらい続いてるんですかね、花植え。
いや、そうでしょうね、5、6年で。
あ、そうなんですか。
あ、そうです
か。あ、そうですか。
ごめんなさい。
いえいえいえいえ、はい、もうずっと学校の方ね、来ていただいて、花植えて、苗もあれ来ていただいて。まあ学校としてはすごく助かってるんです、
はいはい、
そんな
この植えてる作ってる間は
ありがとうございます、はい、どうですか子供たち様子見て。
いやなんか嬉しそうにやってくれてるんですごく嬉しいですあの貴重な時間ね
割い
てもらって、あの先生方のこうスケジュールもあるだろうなとは思いながらも、子供たちだって、
うん、
ちょっとキラキラさせてもらって嬉しいですね。
なんか昔とっていうか、こう、最初やるときってやっぱり大変ですよね。なかなか。
ね、でも、やるために難しいやつではないので、だから、花にそういうふうに親しんでもらってっていうか、
うん、
で植え方も、根元ちゃんとしてあるんだよっていう感じで、覚えて、どっかで覚えててもらうと、それからどんどんね、またね、そういう場面になったときに、というか、あ、そういうのが出たかなっていう感じで。
お家なんかでもね、植えたりするのにね、ちょっと手伝ったりしてね、はい、できるというの
が
いいなと思うんですけど、なんかね、こうやって花とかこういうのに触れることで、こう、心がね、
そうです
ね、すごくあれなんですけどね。
花見て、やーって思う人はなんかいないと思うので、
綺
麗だなとか、まあ、優しくなれるような気がするんですけどね。
また来年もあると思いますけども、よろしくお願いいたします。
花の、移植、花植えが完了しました。明日から皆さん何するんですか？
水やり。
そうですね。お水やりしてあげて、可愛く育てましょうね。はい。でも、今日、花植えを教えてくださった婦人会の皆さんに、児童を代表して、児童会長森さんから、挨拶とご連絡を
ということで、無事、4月28日に、花の苗付け作業が、終了いたしましたが、それに関わる、今日は、千葉ちゃんコーナー、妊婦小便りを、報告させていただきました。なお今日はその後にですね、婦人会の方から、いちご、とちおとめを、8パック、プレゼントされてですね、早速、その日の給食メニューに一品加えて皆さん、美味しそうに、食べていたという報告を受けています。この事業はですね、婦人会との交流ということで、子どもたちの豊かな心を育て育成するという一環で、この行事をですね毎年実施しております。本校ではいつもお伝えしているように保護者と地域から信頼される学校づくりを進めていくために地域の教育力、素材の積極的な活用ということで、こういうような体験学習を通しながらですね、地域の方々の教育力を存分に生かしたですね、行事を行っております。それでは、そういうことで今日は、二二谷小学校代理終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。
この時間はピリカカンピソシのコーナーでいい本を紹介するコーナーです。担当は貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。本日ご紹介します本は1982年昭和57年発行の小学館創造選書56アイヌの霊の世界、著者は藤村久和。アイヌ文化についていつも必ず聞かれる質問は、ユカラってどんなものなのかということですが、この本の中にとてもわかりやすく説明しているところがあるので、そこを紹介したいと思います。この本の2番目の章のディスカッションのところで、藤村氏がユカラについて、ユカラがどんなものなのか話しているところがありますので、読んでみたいと思います。人間が生きるための知恵、人間の生き方、こうして失敗したという体験の実話なので、俗に言う民話や昔話とその基本は同じだと思います、と言っています。そして、語りによって聞き手が脳裏に描かれる世界を楽しみ、人としての葛藤が明日への糧になっていく、とあり、最後には、人間が生きるための約束ごとを集約したものと言っています。ユカラについて語った後、藤村氏は、アイヌ語には本当に豊かさがあるのに比べて、日本語が貧しく見えてどうにもならないのです、と言っていて、それに答えて哲学者の梅原武史氏が、これと比べると、古事記なんかつまらないものですな、古代の紙の観念が偏見されて、かすかに残ったものという感じを持たざるを得ませんね、と言っています。ではもう一つ、この本の中で、日本語とアイヌ語について話されている内容がありますので、紹介します。3番目の章で、最後の章ですが、ここで梅原武史氏が話しているところを読んでみたいと思います。日本語というものは、アイヌ語を基礎にしながら、そういう内面的な霊的な性格をやや失って言葉を傷つかした言語ではないかと思うのですよ。だからアイヌ語の背後にある精神世界、アイヌ語の持っている精神構造に接して、僕は今までドイツ語、フランス語、ギリシャ語など割合たくさんの言語を勉強したけれども、アイヌ語は大変素晴らしい言語ではないかと思っている。アイヌ語は非常に繊細で素晴らしい精神性を秘めている言語ですね。 もう一度文字の成立の意味ということを考えなければならない。プラスとともにマイナスの面がある。つまり、文字文明の発展と同時に逆に嘘が始まると言っていいわけです。どうして文字にして書かなければならないかというと、人間が信用できないようになったから書くわけですから、とあります。次のところですが、言霊というでしょ？言霊というのは文字ではなくて語る言葉にあるんです。文字の言葉ではなくて語った言葉が生きているのですよ。この間ある学者にそういうことを言ったら、日本人はやはり言霊だという。外国で本を出版するときは大変なんだ。たくさんの書類があって、全部イエスかノーか記して署名しなければならない。西洋人は言霊を信用しない。全部文字にする。それでたくさんの書類を作らなければならない。日本人は大体言葉でどうだと言うと、大体それを守る。守らん奴はよほど悪い奴で、それは仲間から排除される。だから、言霊が日本の社会を成り立たせていて、今の日本の経済発展は言霊があるからだという。もし、そうだとすれば、これはやはり、アイヌ文化と共通のものなのです。むしろ、今の日本が、現日本文化を受け継いだものだというふうに考えられるのですよ。だから僕は、日本文化の秘密を解くには、先進性の高い現日本文化、それを最も保存しているアイヌ文化を考えることが必要であると考えています。それはただ言語の問題だけではなくて、いろんな面で僕は間違いないと思ってますね。とあります。以上で紹介を終わりますが、本日紹介の本は、1982年出版の小学館創造選書56、アイヌの霊の世界、藤村久和書でした。この本は現在絶版となっていますので、インターネットの通販で古本を買うという方法か、全国の図書館でリクエストして取り寄せてもらって読むことができます。以上です。
第169回目の最後のコーナーです。本日の放送についてですね、それぞれ出演者にちょっと感想を聞いてみたいと思います。まずひろこさん、今日結構出番多かったと思うんですけども、はい、感想を聞かせてください。
はい、インタビューも聞き応えがありました。あと新聞記事のブックサのところも大変良かったとか聞き応え良かったです。その記事見れて、聞けてよかったと思います。あと、ここでお詫びなんですが、カムユからの紹介のコーナーで、イワンレクトゥンペ、プシペ、ムツクビの化け物のあらすじの中で、おけに腰をつかれと言っていましたのは、キネの間違いでした。訂正させていただきます。
はい。それでは、千葉校長先生、今日の放送を振り返って、どういうような感想をお持ちですか？
はい。今日はですね、いつものいるパーソナリティの一人がですね、届け案されたもんですから、なんとなくスタジオが想像しつつですね、皆さん原稿の読み間違いが多かったみたいで、皆さん落ち着いてやりましょうね。ということで、気楽に僕は放送を担当してたんですが、 さっきの、湯から温泉はですね、すごく食べ物も美味しくて、トマトをですね、食材にした、メニューもいっぱいありますので、ぜひですね、温泉に来ていただきたいなと思います。
そうですね。私も食事には、月1回ぐらいかな、行ってますわ。
はい。
で、もう私は牛肉よりも豚肉の方を、はい、
何が美味しいですか？
生姜焼き定食って
やつ。いや、美味しいですね。
あれ、今度ね、5月1日から値上げするそうですけど、私が行った時は980円だったもんね。だからちょっと上がるらしいですけどね。
あまり値上げしてほしくないですね。
そうですよね。だから1000円以内だとね、結構お得感があって。
唐揚げも美味しいっていう噂
で。でもね、唐揚げ食べたことない。でもオードブルで出たかな。まあ、料理も美味しいですしね。宿泊客も結構多いみたいですね。
そうですね。はい。
結構値段は高いんですよ、あれ。宿泊するのに1万3000円ぐらい。
そうです、そうです。はい、本当そうです、
ね。まあそういう感じで、まあ地元で何時ですか、流行ってるところがあれば、経済的なその波及効果っていうのもありますしね。地元でのその雇用っていうのもありますから、ある意味重要な設備だなというふうに思っております。はい。それでは、FM ピクアウシカのお知らせを、海沢弘子さんからお願いします。
FM ピパウシからのお知らせ。FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日に放送され、さらに帯広の FM ウィングでは第3日曜日に放送しています。FM ワイワイと FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ベラトリ町二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第169回目の放送もお別れとなります。次回は6月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やれないけれー。